今こうやって番組をやってるんですけれども、最初に防災ショットバーとお話をしましたが、防災とショットバー、ショットバーってお酒飲むとこですよね。
はい。
これとなんかつながりがあんまりないように思うんですが、これどうして防災ショットバーなんですか。
いや最初に言ってみたらそれで行こうって単純になってしまったんで、そのままダラダラやってるっていうのは嘘ですよ。
嘘ですか。ほんまのこと言うから。
ですね、
金なりましたよ。
あ、金なってますね、はい、金なってるし、あのたまにやってボッ、ほらおタイミング良すぎやこれめっちゃびっくりした。
大西さんが嘘つくからです。
あ、そうですか。
はい。
ですね、私たちはね、この防災ショットバーとかインターネットラジオっていうのをやってるというのが、はい、まあ大抵はもうペーパー紙活字の部分で防災を伝えていくことが多かったんですけども、はい、なんとかその若い世代とか、うん、それからまあコンピューターを使う世代の人たちに何か通信できないかというところで、インターネットを利用して、うん、インターネットラジオ、防災ラジオとして、始めさせていただきました。今ちょっと手振ってしまったんで言葉が飛んでしまいましたが、
いやいいですよ。
でね、2007年からはバンバンさんの協力で、防災、楽しく防災ラジオやったね。
そうですね、
ちょっと忘れてしまったんですけど、はい、やらさせていただいて、で2008年、あ、9年からですね、うん、が防災ショットバーということで、うん、お酒を取り入れてということで、はい、やらさせてもらう。まあなんでかというと、私たちの活動には、うん、ちょっとお酒飲みながらみんなでワイワイ話しましょうよというのが結構発端やったんですよね。でどこ行ってもどこのその全国回ってみても、うん、まあいろんな講演活動をやった後に、まあいっぱい飲んでみんなで話しましょうかとか、うん、お茶飲んで話しましょうかっていうのをなんとなくいいなと思ってましたんで、うん、一つのアイテムとしてお酒を入れるということでやらさせていただいてます、うん、で、インターネットラジオ今で50回続いてるんですけれども、40回からはこのバンバンさんの協力で、まあ、ちょっとそのお酒のアイテムを入れながらということで、全国各地の、うん、まあ、全国各地で災害起こってますよね、はい、地震被害とかいろんな津波被害とか起こってます、まあ、そこの被災地の頑張って復興してる酒蔵があるんですよね、
はい、
もう酒蔵が倒壊してしまって、蔵が倒壊してもう大変やって言ってるところのお酒をですね、我々は取り寄せて、うん、でラジオで紹介して、でその美味しさも伝えながら、まあ、放送させていただいてるという形の番組です。
今日ねお酒が4本ステージ上に並んでるんですけれども、これもじゃあその被災地から取り寄せたもんですか。
そうです。
4本どれ、ちょっと紹介してください。
あ、紹介、はい、まず中越地震の、復興から地元の長岡のさらなる、復興を記念した蔵元吉野川さんの、お酒ですね。まず平成16年の中越地震の時に、もう本当まさに仕込み中だったタンクの中にあったお酒で、停電でタンクの中の温度が上がりすぎないように水をかけながら守ってきたお酒ということで、はい。で、蔵の中で復興の足音を聞きながら、ゆっくりと熟成した、希望のふるさとと書いて、光の国へという、震災古酒というふうになってます。
これじゃあまさにその作ってる最中に地震が来たわけですか。
そう
です、
そうです、
よう守り通しましたね。
まあ当時さんの根性でしょうね。
ですよね。水かけながらってね、相当なご苦労があったと思うんですけど、はい、光の国へというお酒、
はい、
で、
もう一本ですね、これは米どころ新潟で15年の歳月をかけて開発された、新しい、お酒、越丹麗という、山田錦と500万石を、掛け合わせた、酒造高適酒、これを 100% 利用して、震災後に建て直した新しい酒蔵の新興蔵で、醸した越丹麗ならではの、膨らみを感じさせる、光の国へ越丹麗、純米吟醸というお酒ですね、
はいはい、新潟からじゃあ日本。
そうですね、
はい、そうですね、はい、
で今年の夏ですね、夏と、2004年、豪雨水害で、被災した兵庫県の西北部、北西部というんですかね、復興を祈願して、思想の、酒米、夢錦ですかね、
はい
はい、それを使用して5年間熟成させた、古酒、善次郎というお酒です。
このお酒はちょっと黄色いですね。
そうなんですよ、これね、うん、あの 熟成度が高いので、うん、こう黄色く琥珀色になってるお酒ですね。まあ、日本酒では珍しいこういう古酒っていうものですね。
そうですよね、うん、要は青森では聞きますけどね。
そうなんですよ、うんうん、青森は透明なんでしょう。でもこれはね樽で熟成させてるんでこういう風に黄色くなっているという形ですね、
はい。でもう一本が
そう、ね、これはまあ忘れてはいけない、まあ阪神淡路大震災で被災して頑張ってきた、うん、神戸市東灘区の、うん、泉酒造さんのお酒なんですけども、はい、まあ、今年の冬にできた新酒を、一度火入れをして、うん、まあ、貯蔵をして、まあ、暑い夏の間をひんやりとした蔵で熟成を深めて、まあ、この、秋に火入れをせずに、瓶詰めをして、山田錦ならではの熟成した穏やかで落ち着いた香りの、まあ、滑らかな口当たりを楽しめる、純米冷やおろし千助というお酒ですね、
はい、
はい、それをご用意させていただきました。
ほう、毎回じゃあこうして全国の被災地からお酒を取り寄せて番組やってるんですか。
そうなんですよ、うん、私たちの活動がですね、うん、まあ、少しでもその復興に役立って被災地が元気づけば、うん、なんか我々の思いが届くかなという何かこうお手伝いできることの一つとしてやらさせていただいている事業ですね。
なるほどね、はい、まあ、普段はねこう今からお酒を飲みましょうかいうことでやるんでしょうけど。
そうなんですよ、
今日はまあ公開生放送ということでステージ上なんでね。
そう、うん、でねましてね若い夢フェスティバルで前で酒飲んだあかんやろと、
うん、
でも朝からね
そうやね、うん、
今日はもう見るだけにちょっとさせていただこうかな、うん、
はい、
思っておるわけ。
はい、じゃあもう見るだけでもう我慢しましょうか。
いやそれはあの中西さん飲みたかったら。いや今日ね我々ね、はい、この後あのちゃんと仕事あるんですよ。
いや僕も仕事ありますよ。
いや仕事得て中西さん喋るだけやないですか。
ちょっと待ってください、この喋るだけがどんだけ大変か。
でもあとただ市長と中途半端に喋るだけでしょ。
ちょっと待ちな。ただちょっと中途半端にってどういうことですか。
え
もう飲むよ僕、
じゃあちょっと一口だけ入れましょうか。
あいいですか。
あいいですよ、はいはい、その中にね
ちょっとならえこれ千助、
千助これはね、はい、あの本当によく頑張ってね、うん、あのお父さんおじいちゃんの代から頑張ってやってる、はい、その娘さんが、うん、その酒蔵を守りたいということで社長になって頑張ってるところです。これもううまいですよ。
ちょっと自分で
手弱ですね、はい、あ申し訳ないですね、
はい、すいませんね皆さん目の前でちょっとお酒飲ましていただきます。うん、香りいいですね。
いいでしょ
う、うん、
このシートさ
んいや
美味しいわ。
美味しいでしょ。
美味しいわ。
あのね、まあ中越のお酒も来とって言うのもなんですけどね、うん、兵庫県にもこんだけうまい酒がいっぱいあるんですよ。
うん、
うん、
あーあとぶわー広がりますね口の中に。
広がるでしょ。う
ま
みがフルーティーでね、
うん、美味しいこれ千助。へえ。ちょっとなんか当てはないですか。
いや当てね今日ねちょっと忘れてきましたね
酔っ払ってまいりますわこれは、はい、まあ我々こうしてねあのお酒私だけですけどいただいてるんですけど、まあ、お客様にねせっかくですから飲んでいただこうと思うんですが、これちょっとね、うん、お酒を振る舞うというのもあれなんで、
そう、
はい、今からじゃあねここで皆さんにクイズを出します。で本来したらお酒を飲んでいただきたいんですが、今日はお酒ではなくですね、最初に申し上げましたようにいろいろとプレゼント用意してますんで、クイズに答えていただいた方にこのプレゼントをザビロお兄さん、
はい、
差し上げましょうか。
はい
はい、じゃあ地震とか防災とかそういうことに関するクイズを今から、皆さんに出題しますんで、分かった方は挙手してください。スタッフがマイク持ってそこまで行きますんで、はい、
うん、もう合ってても間違ってても言ったもん勝ちですからね、正解、不正解にかかわらず、
はい、
商品あげましょう。
あ、間違ってもいいんですか。
そうそうそうそう、それが防災ですよ。もう間違ってもやった方がいいんですよ。
あ、それが防災ですね。
そうそうそう、
ごめんなさい、もう過去にそんなクイズ番組あったかな思って。
いやいや、
間違ってもプレゼントもらえるような。
そう、
すごいですね、うん、防災って
でしょ。
はい、
うん、
ほらちょっと行きましょう大西さん。
じゃあ、はい、私から第1問。
じゃじゃん。
あ、じゃじゃんってあの股間音口でしたね
今。あ、僕口じゃみせんでやります。
なるほど、
はい、
もう一回いきます、
はい、
では第一問。
じゃじゃん。
あ、口ですね。
もう一回時間大放してますね。
あ、そう、あ、なるほど、
はい、
1問目、
はい、
地震発生後断水した場合、うん、生活ですぐに困ることは飲料水の確保以外に何が必要か。
地震が発生した後生活ですぐに困ること。
そう、
まあ飲み水、
うん、
これ困りますよね、
うん、
これ以外に 困ること、
そういうことです。まあヒントを出しましょう。3つの中から選んでいただきましょう。
皆さん3択です。
簡単ですよ、3択ですよ。
はい、
キムタクじゃございませんよ、3択ですからね。
なんだって。
まず
いいぞ。
1、トイレ用の水の確保が必要。
はい、
2、お風呂用の水の確保が必要。うん、3、洗濯用の水の確保が必要。さて、
はい、
はい、手を挙げてください。
はい、どうぞ。一番前の、はい、はい、行きましょう。帽子かぶった緑のシャツ着た男の子。はい、トイレ用の水確保か、お風呂用の水確保か、洗濯用の水確保か、さあどれでしょう。
トイレ用の水確保。
正解。
ビボビボーン、おめでとうございます。
あ、ここであの正解してもたら後ろで手挙げてた人もらわれへんようになってまうからね。
ほんまですね。
難しいなこれ。もうちょっと難しく今度ね、うん、2問目しましょう。
はい、ちょっと待ってください。トイレ用の水確保が一番大事なんですか。
う
ん、
そう、トイレ用の水確保が大事です。なぜかというと、うん、今までの大きな地震、阪神淡路大震災、それから中越地震、中越沖地震、
はい、
それぞれで地震で亡くなった方以外に亡くなってる方が多いんですよ。阪神淡路大震災では6000名以上が亡くなってますが、うん、そのうち、こうタンスが倒れたり家の倒壊で亡くなった方が5500名、それ以外の900名以上の方は、うん、罹災後というか被災後に亡くなってるんです。うん、それがなぜかというと、うん、関連死という、まあ、名前で一括りにされてしまうんですけども、うん、心停止であるとか脳梗塞であるとか、うん、でその原因がねずっと分かってきたのが、うん、震災後、被災後ですね、地震が起こった直後から飲み水を取らないようにする。そうするとやはり血の巡りが悪くなって濃くなって、うん、という形で、そういう障害を起こす。
ああ、つまりだからトイレが近なるから言うて水分を取るのを控えるわけなんですか。
うまいこと言いましたね。ちょっと僕それね忘れてましたけど、うん、うまい中西さん。
そういうことですよね。だからトイレ水流されへんから極力トイレせんとこと。
そうなんですよ。
はあ、
まあ、トイレせんとこってトイレはできへんけどね。
わかりますかね。大体みんなわかります
ね。わかります。
大体わかりますね。はい、まあ大体感覚で僕もしゃべります。
なるほどね。
すいませんね、なるほど。トイレの水確保、これ大事やということですね。
そう
はい、わかりました。
だからそれでやっぱり、うん、飲み水も大事やけれども、うん、トイレの流す水、うん、
はい、
やっぱりトイレがね流せないことによって、うん、やっぱりこう、あ、朝から汚い、ごめんなさいね皆さん、まあ、うんこした上にうんこをずっとしていくわけですよね。はは、水洗なんかでは特に今まで水洗で育ってきた子供たちにとっては、うん、もう容しないんですよ。
ああ、そうか。
でお年寄りとか女性でもやはり、次の人に悪いなと思ってトイレを我慢してしまったりするんですよね。うん、だからその水がなんとか確保できたら、あ、そういう病気にかかることがリスクが減るというか。
どないして確保するんですか、トイレの水。
それが大事なんじゃない。
いや、だからどないして確保するんですか。
それが大事なんじゃないですか。
どないして確保するか聞いてますね。
いや、それが大事なんですよ、やっぱり。でね、グリーンシティではそれが大事で、うん、防災井戸という井戸を掘ってですね、まあ、水の確保をしてますし、うん、まあそういう井戸が近くにないお家にとっては普段からお風呂の水をため置きするとかですね、うんうん、そういうことも大事ですし、うん、プールの水とかっていうのもふっと水に頭に浮かぶんですけども、ここも公園に池がありますからね、
はいはい、
こういうところから災害時においてパッとバケツに汲んで帰るだけでもちょっとリスクが減っていくんじゃないかと思いますね。
なるほどね。はい、じゃあもう一問言いましょうか。
はい、
はい、
では2問目。
じゃじゃん。
ちょっとトーン変わりましたね。
はい、ちょっと2問目やということ
で。あ、なるほど、
はい。
阪神淡路大震災における死因のうちですね、
はい、
8割が窒息圧死によるものとされております。まあ、6400何十名の方が亡くなってるんですけども、そのうちの5500名強の方はそういう圧死で亡くなってるんですね、
はい、
さてその原因は何でしょうかということで、まず1番、
はい、
土砂崩れ。2番、家屋の倒壊や家具の転倒。3、火災。
さあそれで、どれ。あ、じゃあ後ろの赤いトレーナーの方いきましょうか。さっきもねパッと手挙げてくださったんですけどね、
ちょっと先遅かったからね。
そうですね。はい、
答えはね2番、留め金とかそういうことしてないのが多かったから、足とか多く発生したんです。
ああ、こっち来て喋ってもらった方がええような気がするね。
グッ
ド、ええ加減な僕よりだいぶしっかりした答えでしたから。
え、今のは大西さん。
いや、もうグッドじゃないですか。ベストですよ。
ベストアンサー。
ベストアンサー
正解です。おめでとうございます。
あの家具のテント防止をしっかりすることっていうのがね、まあ、突っ張り棒もいいんですけれども、はい、やっぱりチェーンで引っ張るとか、うん、L 型の金具で引っ張ることによって、うん、家の柱と柱をね家具で結ぶことで、うん、家自体の強度も上がる可能性があるとも言われてるんですよ、
はいはい、
だからやはりそういうちょっとした、うん、そのまあ大層なね、うん、金具をつける必要がないんですよ、
はい、
もうその辺のって言ったらごめんなさい悪いけどホームセンターで売っている金具を買ってきてちょっとネジ止めをしてもらう、
うん、
それによってその家具が倒れてきて、
はい、
それによる足とか、うん、動けなくなるとかいうこともなくなるので、うん、やはりそういうことをしていただきたいなと思います。
家具の転倒防止これが大切だと。
そうそう、だからね家の中でも順位あると思うんですよ、
うん、
自分の部屋からするのかそれから子供の部屋からしてるのか、はい、
うん、
奥さんからしたら主人と子供どっち選ぶんやってやっぱり子供の部屋からでしょ。
はいはいはい、う
ん、だから予算の許す限り順位の高いところからやってもらえればだんだん家が強くなるということですね。
なるほどね、うん、はい。